今日はコリント人への手紙第1の7章8節から24節です。このところでは主の召しに応じることが語られています。8節を見ますと、結婚していない人とやもめに言いますとパウロは言いました。すなわち独身者に言ったわけですけれども、私のようにしていられるならそれが良いのです。ですから独身であるということは決して悪いことではないということを私たちは知っておかなければならないわけです。まあ、とかくもう年が来たら結婚しなければいけない、私たちはそのように思いますけれども、しかし一人一人実は神様によって召されているということを知らなければならないわけです。まあ、イエス様も独身で生まれついたものはもう独身でいる方が良いとそのように言われたわけです。ですから独身であるのか結婚するべきか、それは決して私たちの思いや周りの状況で決めるというよりは、むしろ主の御心に従っていくということが非常に重要であるわけです。10節にはすでに結婚した人たちはこの別れてはいけません、命じるのは私ではなく主ですとパウロは言ってるわけですけれども、なぜならばこの離婚するということはこの精神的にも大きな負担があるのではないかと思います。そして11節には別れたのなら再婚せずにいるか夫と和解するかどちらかにしなさいというようなことも言われています。そしてそれはこの男性女性もそれぞれあるわけですけれども、まあそれ神様が命じておられることは一緒のことであるわけです。なぜこの離婚しないようにと言われているのか、一つには14節のところにこの信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからですという言葉があります。このそれぞれこの妻によってまた夫によって聖なるものとされている、これはどういうことなのか、それは信仰の感化が与えられるということであるわけです。決して自動的にこの近くにいるから聖なるものとされるという意味ではなくて、むしろそのクリスチャンである夫やクリスチャンの妻によってこの配偶者が影響されて、そして救いに導かれていく、その可能性は大いにあるということです。ですからもしそのクリスチャンが自分の都合で別れてしまうならば、果たしてその夫や妻は救われる機会が与えられるだろうか。ですからそのところにまず自分の感情とかまた周りの影響ということではなくて、神様の御心が何であるのかということを私たちは知らなければなりません。それは結婚する前においても、クリスチャンであるならばその結婚について祈る必要があるということになるわけです。そして神様の御心に従っていく、もちろん祈って自分は独身の方がいい、その方が集中して神様に仕えることができると判断するならば、それに従って独身であるということも可能になるわけです。まあ、そのことは実は15節のところにこの縛られることはありませんという言葉が出てきます。それはまあ相手がもう離れていきたいというならば、もう縛ってはいけないということなんですけれども、重要なのはその後に出てくる神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのですということです。平和を得させようとして、この平和というのは 別の言葉で言うならば平安ということです。だから独身であるにしても、また結婚することにおいても、そして時にはこの離婚という問題が出てきた時に何を第一にするのか、それは神様が自分に平和平安を与えようとしておられるのかどうかということです。だからそのところにおいては祈らなければならない。祈らないと神様の御心はわからないということです。ですからただ単なる人間的判断をして決めるというのではなくて、神様が自分に平安を与えてくださる、そのことを私たちは選び取っていくということであるわけです。だからたとえ周りの状況とか相手の応じ方がもう自分の意に反したり大変な状況であったとしても、神様が平安を与えてくださるならば、それを私たちは求めていく必要があるわけです。そしてあなた方を召されたのですとあるわけです。だから神の召しなしに私たちは動くことはできない。神様に従っていくならば、たとえ周りの状況、相手がどうであろうとしても平安を神様は与えてくださる。16節にこの夫を救えるかどうか、妻を救えるかどうか、どうしてわかりますか。人は人を救うことはできないわけです。救うことはできるのはもう私たちの主イエス・キリスト以外に他にはおられないということです。ですから私たちはお祈りをするとき必ず主イエス・キリストの御名によって祈る。私たちの中保者となってくださり、そしてまた神様に、父なる神様に取りなしてくださるのはイエス様以外には他にはおられないということです。私たちはこの本当にこの中を取り持ってくださるイエス様に全てを委ねていく。そしてそれは17節以降に奴隷のことが出てくるんですけれども、この奴隷ということにおいても17節を見ると、それぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきですという言葉があるわけです。まあ、結婚にしろ、そしてまた自分自身のこの世の状態にしろ、神様からもう召されている。私たちは自分の意思で生まれてきたものではないわけですし、自分の思い通りにこの世が動くっていうわけではないわけです。神様が私を召してくださっておられるんだというその信仰が第一になるわけです。ですから18節19節にはこのユダヤ人の割礼っていうのが出てくるわけです。もう中にはもう神様信じたら割礼を受けなければいけない、しかしもうそういうのは19節見ると無割礼ももう取りに足りない問題だ、重要なのは神の命令を守ることですとパウロは言ってるわけです。神の命令は何か。まず第一のことは主なる神を愛する、そして隣人を自分のように愛するということです。神様が命令されているのは愛しなさいということです。ですからイエス様は弟子たちに新しい命令を与えると言われた。それは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということです。そして私が愛したっていうのはもうイエス様は十字架を選ばれたということです。あのゲッセマネの園でこの苦い杯を取り除いてください、その苦い杯は十字架であったわけですけれども、でも自分の思いではなくて御心の通りになさしてくださいと祈られて、イエス様は十字架を選んで立ち上がっていかれた。そしてそのことによって私たちは罪が許されるというような大きな恵みに預かることができたわけです。ですから私たちはたとえこの世で奴隷の状態であっても、逆にこの自由人で、この主人だというようなものでもですね、私たちはこの世のものが全てではないということです。 やがてこの世のものは過ぎ去れていくわけです。まあ、自由人でも22節見ると、召されたものはキリストに属する奴隷だからですとあるわけです。まあ、その当時の自由人であり奴隷を使っていた主人はもうおごり高ぶってるっていうのがほとんどであったと思うんですけれども、しかしクリスチャンになった、イエス様によって救われたと、そのことを信じる者はキリストに属する奴隷だ。パウロ自身も、私はイエス、キリストイエスのしもべ、まあ、しもべと日本語で訳されている言葉は実はデューロス、奴隷という言葉であるわけです。ですから彼はもう徹底的にイエス様に従っていった。なぜそれが可能となったのか。23節に代価を払って買い取られたのです。誰が買ってくれたのか。イエス・キリストです。イエス・キリストがご自分の命をもってパウロもまた私たちも買い取ってくださった。買い取ってご自分のものにしてくださらなければ、私たちは世と欲のとともに滅びていくものであったということです。ですから私たちはこの人間の奴隷となってはいけません。この世の人のそういう影響を受けてですね、まあ奴隷という言葉がここで使われていますけれども、中にはもうチヤホヤされて、もう有頂天にもうなって登っていくような人もいるわけですけれども、しかしやがてはそういうものはもう崩れ去っていくということであるわけです。大事なことは何か。24節の終わりに神の御前にいなさいということであるわけです。私たちはこの世に生きている。神の姿は目で見ることはできない。しかし信仰によって私たちは神の御前にいるものである。そしてやがては神の御前に立つものであるということです。ですからパウロはそれぞれ召された時のままの状態でと彼は言っているわけです。誰が召してくれるのか。イエス・キリストが私を召してくださる。そして私を用いてくださる。やがては私をあがなってくださったその主にお会いすることができる。私たちはその信仰を持って、そして御国でこの自分をあがなってくださった、罪の中から救ってくださったイエス様にお会いする、その喜び希望を持って私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。